映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。
はい、
今回はあなたの2016年ベストワン映画はということでね、お送りするんですけれども、その前に、テーマとは別のお便りが届いてますのでご紹介します。
はい、的場さんという方からいただいております。はじめまして、広島在住の的場と申します。
はじめまして。
はじめまして。
いつも料理をするときやアイロンをかけるときなど家事をする際楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
タイトルのテーマでメールを募集している内容をツイッターで見かけたのでメッセージをお送りしようと思います。私の初めての劇場体験ですが、子供の頃車に乗ったまま見る映画館でもってスターウォーズファントムメナスエピソード1ですね、
はい、
を見たことです。
うん、
車から映画を見た経験はこれが最初で最後になります。
おお。
車に乗ったままどのようにして映画を見るのか手法はあまり覚えていませんし、
うん、
今現在もそのような映画館があるのかは分かりませんが、
うん、
広島のアルパークというショッピングモールに昔そのような映画館があったんです。
アルパーク、
今その場所には109シネマズ広島という映画館があります。
ほうほうほう。
確か平成たぬき合戦ポンポコにも似たような映画館が登場していたかと思います。
へ、
記憶が曖昧ですが自分の目の前、かっこ車のフロントガラスに燃やされているマスタークワイガンがボーッと現れ、それに驚いた記憶だけは鮮明に残っています。
なるほど。
うん、他にもっと驚く場面があったでしょうにと今では思いますが、うん、すごく大切にしている思い出です。
はい、
もう一度体験できるなら車から映画を見てみたいです。
う、
余談ですが同時にこれが初めてのスターウォーズ体験でもありました。
うん、
でもそれっきり。
あら、
ファントムメナスからフォースの覚醒が上映されるまでスターウォーズはどこか遠い場所にある世界中の誰かのものでした。
うん、
2,3 年前くらいから少しずつ映画を見るようになってやっと一般常識として抑えておくべき作品なのだなと理解することができました。
お、
フォースの覚醒を劇場で見るためスターウォーズエピソード1から6を一気見。
おお、すごい。
で、後フォースの覚醒を見ましたが好きは好きでもスターウォーズの一言であゆみさんのようにテンションが高くなるほどの大ファンにはなれないままでいました
、うん、なるほど。
すいません、なんか、
はい、
それでもスターウォーズを好きになりたいと思い、
おーお
ー、今年元旦にローグワンを主人と見に行きました。
すごいな。
スターウォーズシリーズ全体の歴史に思いを馳せながら見ていると不思議なくらい涙が止まらず、
うん、
ああやっとスターウォーズにどっぷりハマることができそうだ
、うん、
スターウォーズファンになるまでものすごく年単位で時間がかかったけどまた4から始めようと。
なるほど。
私にとってのスターウォーズにニューホープの兆しが見えたように思いました。
お、
作品評価は一部で割れているようですがローグワンは大変感慨深い作品となりました。
なるほど。
うん、最初ログワンを見に行こうかぐずぐずと迷っていましたが、
うん、
想像ですが目を輝かせて楽しそうにスターウォーズを語るあゆみさんにも背中を押してもらった部分があるのでこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。ファントムメナスとログワンが特別な作品だなんてスターウォーズからしたら邪道、ついでに役立たずでもジャージャービングスが憎めず好きです邪道かもしれませんがこれからはファンの橋の端くれを公言してこれからの公開作品も含めシリーズを楽しんでいきたいと思います。長々と申し訳ありません。皆さんはカーナビで DVD を見るのではなく、うん、車から映画を見た経験はおありですか？
うん、
スターウォーズは置いといてこの車の映画館の話が通じる人が周りにいないのでお話を伺ってみたいです。
なるほど。
それでは失礼します。
はい、的場さんありがとうございます。
ありがとうございます。ございます。
いやいやいや、これは、ね、
めちゃくちゃ嬉しいですね。
ね、めっちゃ頑張りましたね。
めっちゃ頑張りましたね。
ね、俺そんな無理やもん。頑張れへんもん。
好きになりたいと思ってっていうところがね、すごいじゃない
ですか。あ、でもね、その
ね、
好きになりたいっていうのは、ね、
なりたいっていう
ありますよ、ね、
気持ちはね、すごいなと思いますよね。
元旦にっていいじゃないですか。映画の日に、ね、映画止めをローグワンということでね。
うん、
私も映画止めローグワンでしたけど。 いやとっても嬉しいですこれ。
ね、
はい。
いやいいんじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、橋の端くれとかそんなね謙遜しなくていいと思いますよ。
そうなんですよ。
あとあの、うん、その申し訳ないですがみたいな書いてあったじゃないですか。うん、ジャージャーが好きだとか、ファントムメナスとか、はいはいはい、あのあれなんですよ。プリクエル否定派みたいな人たまにいるじゃないですか。
まあ原理主義者ね。
そうそう。はい、あの否定派とか肯定派とか。
またマニアックな話。
はい、あいやいやこれマニアックじゃない。
マニアックじゃないですか。
うん、そのプリクエルに対して肯定派とか否定派とかで私は分けたくないんですよね。
ああなるほど。うん、
プリクエルはプリクエルで、はい、スターウォーズの、うん、あの一つですから。
まあね。
うん。だからローグワンはそういった意味では、うん、もうプリクエルとあの旧三部作をまあつなげる作品としてどっちもリスペクトした作品であったんですよね。
なるほど。
なので、うん、まあこれ話すとなくなるからやめよう。
そこまで話しておいて。
あのレビューを見てください。シネマクティフドットコムの。
ああ、
そういう書いてますんでね。
ここに熱く書いてあると、
うん。あれだよ。あのじゃない。JJ は間違えた。JJ は、はい、あの旧三部作だけリスペクトした作り方をねされてたんですけれども。
まあでも時代がね4、5、6のすぐ後の話なんで。
でも別に入れようと思ったら入れられる
じゃないですか。いや入れようと思ったら入れるけど。
熱くなってきたね。いやいや
入れようと思ったら入れるけどそこで入れるのは不自然でしょうよっていう話なんですよ。
いやいやでもね完全に作り方が
まあねまあ目くばせがあるのは間違いないですけどね。
うんうんうんうん、いやでももうあの人誰だっけギャレスは。偉いと思いますよ。両方をリスペクトして、
まあね、まあでも4割作り変えられてるんでね。どこまでギャレスの手柄かっていうのはまあ分からんところがあるんですが。まあまあまあまあ、
はい。
で、マタコさんのその大事な話で。
あ、すいません。
カーナビの DVD ではなく、うん、車の中から映画を見た経験
はないですね。
私もないです。
けど、これってたまにアメリカ映画とかで出てきますよね。
はい、出ますね、うん。いわゆるドライブインシアターというやつですね。
ねえ、
う
ん、あれ、羨ましいなって思いながらい
つも。実は日本にもあったんですよ。
あったんです
ね。うん。あの、神戸で言うと、ロッコアイランドかな、に昔ありましたね。うん。まあ、言うたら、だだっ広い駐車場があって、うんうん、そこにだだ、でかいスクリーンがあって、うん、で、そこにみんな車で止めて、うん、で、まあもちろん入場料払ってですよ。
は、う、い、
ん。で、車を止めて、そのでかいスクリーンで映画を見て、多分ね、まあ僕もあの、そこの、ロックアイランドのとこは行ったことないので、加えてドライブインシアターも多分体験はしてないんですよね。うん、そのものとしては知ってるんですけど、はい、体験はしてないのであれなんですけど、多分 FM の電波、簡易 FM の電波を飛ばして、カーステレオで FM の周波数を合わして、そっから音が出る。
はい、ああ、音だけ。
音は車のラジオを利用してる。
なるほど。
で、映像はでかいスクリーンなんで、車の中から映像を見ると。
あ、
こういう作り。
なるほど。
なんです
よ。それ野外なんですか？
野外です。もちろん。
おー、うん、でも別に車の中だから寒くもないし、暑くもないし
って感じですよね。そういうことですね。うん。
当時もあんまり流行らなかったってことですかね。
やっぱりね、車で見に行って、で、そこまで、多分まあ僕も体験多分してないんで、あれなんですけど、そら劇場の中の方がええやんってなったんやと思うんですよね。わざわざ車の中でやっぱりもう一枚ガラスが増えるわけでしょ、
うん、
それを考えるとあんまり映画を見る上で最適かというとそうでもないと思うんですよね、うん、しかも音はカーステレオやから
まあ、ね、
カーステレオを充実させてる人であればいいかもしれないけど、
う
ん、まあいわゆる普通のラジオだけ鳴らしてるだけの備え付けのものスピーカーしか出えんかったら、まあ、チャッチ音しか出ないわけじゃないですか。
そうですよね。
ほんならお金払ってんのに、うん、ってなるでしょやっぱりね、うん、
なるほど、
うん、そういうところが多分でかかったんちゃうんかなと思うんですよね。
うん、けどもうそれがね僕たちは体験できないじ
ゃ
ないです
か。ああまあね、その今となってはね、
時代になったらもうそのある意味なんか非現実的じゃないですか。
そうですね、
っていうところでねちょっと需要はありそうな、
ああまあ確かに
ね、 ねするんですけどね。
まあでもそれだけでかいスクリーンでメンテナンスとか考えたら、うん、そらまあちょっと割に合わんかなという気はしますよね。
うん、
うん、まあでも本当にそういうのがあったんで、多分そういうのを体験されてる方は、うん、あの聞いてらっしゃる方の中には多いと思うんで、うん、まあ今はそういう話じゃなくてやっぱり劇場の中でいかに付加価値をつけるかっていうような話になってるんで ね、
う
ん、
そうですね。
まあ今はやっぱり劇場に行って、うん、いろんな上映スタイルで見るというのが一番ベストな鑑賞スタイルだと思いますし、それがいつまで続くかっていうのはまだわからないんで、
ね、まだわからないですけどね、
うんうん、だから今見れるものをしっかり見るというのがいいんじゃないでしょうかね。
うん、
はい。マトバさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからロンペイさんからいただいております。皆さん明けましておめでとうございます。
ありが
とうございます。
いつも楽しくポッドキャストを拝聴させていただいております。以前あゆみさんが推していた今泉力也監督が気になり、今泉監督の新作退屈な日々にさようならを見たらとても良かったというメールをしたのですが、うんうん、今度はまこちんさんがちょいちょい推している浜口竜介監督を12月に見たのでメールをさせていただきました。
ありがとうございます。
東京ではポレポレ東中野という劇場でハッピー浜口アワー、これまでとこれからの浜口竜介という特集上映があり、スケジュールがあった親密さ、天国はまだ遠い、不気味なものの肌に触れるの3作を見ることができました。見たのは12月16日金曜日、ローグワン初日、初回を見るために休暇を取っていたのが幸いしました。自分にとって初めての浜口監督作品だったのですが、特に親密さは見応えあり、二部構成で一部がある演劇作品の公演準備を中心とした群像劇、2部がその演劇作品を丸々という大胆な構成。僕は小劇場の演劇も好きで見るのですが、2部の演劇パートはそれ単体で楽しめるほど従前な完成度があったと思います。2部の演劇は演じている俳優たちの一部でのエピソードを重ねてみるとまた面白いと思うのですが、演劇自体の面白さにそんなのを忘れてしまう瞬間が何度もありました。本当に奇妙な映画体験。今後も機会があれば浜口竜介監督作を見ていこうと思います。ではでは今年のポッドキャストで紹介される映画を楽しみにしておりますということで、ロンペさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、浜口竜介監督作品も見ていただいたということ
で嬉しいですね、
うん、
親密さが一番良かったと、
うん、すごい私たちが勧めたやつをどんどん見てくださる方ですね、うん、
ね、
嬉しいですね。
ロンペさんは年間300本超えですからね。
そうなんですか。
しかも家庭を持ちながらというどういう暮らしをされているのかという
奥さんもすごい理解がある。
あ、そうですね、もちろんもちろん、だが皆さんお好きなんやと思いますけどね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、むしろねそういう方に未体験のものをお勧めできたというだけでもね、
うん、
すごい価値があるじゃないかと。
すごいですよね、
うん、ま
あ、この日はじゃあ4本見たってことですもんね。
そういうこと
です。確かに最後ローグワン、
しかも親密さもむちゃくちゃ時間長いでしょ。
親密さ4時間あります、
うん、ね、だからもう丸1日映画館ってことですよね。しかも移動してということになるんで、
うん、
ご飯はいつ食べんねんっていうね。
ご飯食べてない可能性ありますね。
可能性ある。映画館の待ち合わせで食べてます
ね。バババッとね、
ね、うん、
食べてるかと思いますけど。
すごい。
ロンペイさんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ロンペイさんからは2016年のベストもいただいてますんで、
はい、
そちらもじゃあ先にご紹介したいと思います。
そうですね。
はい。皆さんこんにちは。2016年ベスト映画、個人的には2016年は過去最多の映画を見れた年となり、劇場鑑賞回数は327でした。
おお。
素晴らしい作品もとっても多かったです、
うん、
スポットライト、世紀のスクープ、シングストリート、未来への歌、この世界の片隅にの3作で迷いましたが、
うん、
僕の2016年ベストはスポットライト、世紀のスクープとしました。上半期のベストに挙げていた作品がそのまま年間ベストになったとも言えます、
うんうん、
スポットライト世紀のスクープは第88回アカデミー作品賞を受賞した衝撃の実録ドラマ、
うん、
映画大統領の陰謀が好きな自分にとって好みの作品であろうと予感はあったのですが、ズバリでした。人々が見ようとしなかったものが徐々に想像以上の大きさで浮かび上がってくる展開に戦慄、
うん、
特に自分が好みであったのは新聞社側からの視点に絞っている描き方であること、
うん、
この題材であればどうしても事件そのものの描写や被害者や加害者を描きたくなるのが普通だと思いますが、うん、それを極力しない、
うん、
ほぼ事件を追う側からの視点のみで描くことは実は難しいことだと思うのですが、本作ではそれが成功している。しかもこの構成が映画自体を見やすいものとしている。編集のスピード感も素晴らしいです、
うん、
事件の内容は恐ろしいものですが、ラストシーンまで素晴らしいと思っていたらエンドロール前のクレジットに再び戦慄、
うん、
このエンドロールのクレジットを見ていて思い出したのが2015年のラテンビート映画祭で見たザ・クラブというチリの映画です。この作品では過去に罪を犯した聖職者たちが海辺の小さな町の家に暮らしているところから始まるかなりダークな話なのですが、この映画の設定がスポットライトの内容と見事につながりました。いろいろな映画を見ていると一つの作品が多角的に見えてくることがあり、とても興味深いです、
うん、
最近の映画祭でもなるべくたくさんの多くの国の映画を見ようと意識していますが、差別、移民問題、ホロコーストと共通しているテーマがいくつもあります、
うん、
世界中の映画をなるべくリアルタイムで見ると分かってくることがあります。旧作映画を見るのも本当に面白いのですが、自分がなるべく新作見ようとしている理由はこの辺にあるのかなと思います。ではでは今年のポッドキャストも楽しみにしておりますと。 はい、というふうにいただいて、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
スポットライト正義のスクープ、
うん、いや、スポットライトをベストに上げてる人初めて見たかもしれない。
ああ、そうですね。
なかなか意外にいなかった感じはします、
ね。うん。まあもちろんね、いい映画で素晴らしいのはもう間違いないんですが、
うん
うん、ベストに押すっていう人が、
う
ん、まあそんなに数いない作品かもしれませんね。
うん。うんうん、
言われてみたら、うん、そんな気がする。
でも本当、いい作品なんで納得ですよね。
そうですね。最後の方でね、なるべく新作を見ようとしている理由っていうふうに書かれてますけど、うん、まあまさに本当そうやと思うんですよね。はい、まあ僕もその新作を見るのが、やっぱり一番、まあ、映画界にとってもプラスやし、
うん、
今の時代にかかってる映画の意味をそこに見出すっていうところもあると思うんで、僕ももうロンペイさんのこの姿勢には大賛成ですね、
うん、
はい、もちろん旧作も楽しいんですけどね、ですけど、まあ、やっぱり今の映画を応援するというのが一番大事なことかなというふうに思いますね、はい、
そしてね、あの数を見て見えてくるものっていうのもね、
うん、
あるんだなっていうのが、
うん、まあいろんなね、こう共通点が見出せたり、別に意識して作られてるわけじゃないんだけれども、
う
ん、見る側がそれを受け取って、うん、あ、これとこれは同じテーマやんかとか、うん、いう話でね、いろいろつながっていくのがまた面白いと、
うん、
まあこれはまあなかなかね、数を見ないとあれできないことかもしれないんですけど、うん、まあそういう楽しみ方もありますよということですよね、
は
い、
うん、去年めっちゃホロコーストの映画
ありましたね、
多かったですよね、そういうものもやっぱり事実は一つやけどね、いろんな見方があるっていうのを、それこそいろんな映画を見たら分かるというね、
そういうことですよね、
ですよね、
確かに多かった、
まあ、どちらの立場から描くのかとかね、そういったことにも関わってくると思いますけど、
うん、
はい、ロンペさんありがとうございます、
ありがとうございます。
それからジミソウルさんからいただいております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
私の2016年ベストは前回配信でペップさんが発表してくださったので割愛させてもらいます。笑い。これはあの PK ですね、
でしたね、
あのペップの縁で、うん、ベストなんですかということだったんですけど、まあ、それ以降も変わらなかったということですね、
はい、
で、マコチンさんの紹介されてた沢木幸太郎さんの世界は使われなかった人生で溢れているを早速購入して読んでみました。
ありがとうございます。
恥ずかしながら沢木さんの本を読んだことがなかったのですが、文章が素敵すぎて最高最高でした。映画に関する本が他にもあるということで、愛という言葉を口にできなかった二人のために、銀の街から銀の森と全部読んでみようと思います。まこちんさんご紹介ありがとうございました。
あ、いや、
というふうにいただいております。
ジミソルさんのこの最高最高っていうのいいですよ。
毎回ね、毎回最高が
なんとかなんとか最高最高みたいな、そうそうそう、ツイッターとかで書いてありますけど、
で必ずあの 100っていうの
あ、そうそう、
はい、いやもうね、まこちん、
いや嬉しいですね、
はい、おすすめしたのはね、まあ、すぐにこう、
ね、
読んでもらったり見てもらったりするっていうのはね、本当にありがたいというか、
でまあ、これから読もうとしている本もあの沢木幸太郎さん の、 そのレビューを集めた同じ、まあ、テイストの本なんですけど、
なるほど、
はい、
この辺はマコチンは
これはね、ねパラパラとしか読んでないですね。
一応持ってはいる。
いや持ってないです。
ああ持ってない
図書持ってないんか。
図書館で
図書館で探してた、
はい、ちょっと見たんですけど、うん、まあ、銀の森と、銀の町からは、うん、結構最近の本なんで、
ああそうなんですね、
まああの
新刊でも
買える。わりかし、あの、新しい映画の、
うんうんうん、
あのレビューが載ってるので。
あ、本当ですか。
はい。
じゃあ、最近映画見てる人でも読みやすい。
まあそうですね。
ということですね。
ね、
うん。どうしてもね、こういう作品で、沢木幸太郎さんが書いてるとかってなったら、
うん、
もうクラシックの映画に寄ってんのかなっていう、なんとなくのイメージがあるじゃないですか。そうじゃないってことですよね。
僕が紹介した本は結構、あの古めにはなっちゃうんですけど。
うん。うん、最近のやつはそうでもないと、はい、
なるほど。沢木さん小説も面白いんで、ぜひ小説も読んでいただきたいですよね。
あのキャパの十字架がめちゃくちゃ面白かったんですよ。
なんかこの間読んだって言ってた、
う
ん、
もう崩れ落ちる兵士っていう、
うん、
まあ、有名な写真があるんですけど、うん、
はい、
まあ、その写真が、
うん、
やらせじゃないかっていう疑惑があって、
うん、
まあ、それをこう探っていく本になるんですけど、
うん、
まあ、この、まあ、真実はまあわからないんですけど、
はい、
まあ、沢木さんなりにというか沢木さんの答えは一応提示していて、
はい、
でまあ、その展開がほんまに映画を見るような感じなんで、
お、
はい、これはもう映画好きな人は絶対楽しめる本だと思います。
なるほど、
はい、ぜひこれも読んでいただけたらと。
なるほど、
まあ、映画関係ないですけどね、
うん、はい、いや実は映画関係なくて、
お、
スクープという作品が あったと思うんですけど、
はい、福山雅治さんの、
はい、大西仁監督、
はいはい、
であれの主人公の都農場静香、はい、カメラマンは何に憧れてカメラマンになったかというと、キャパのその写真を見て憧れてカメラマンになったっていうくだりがあるんですよ。
面白い。
で、はい、そこを踏まえて、その今のね、
はい、
その実はやらせじゃないのかっていう写真の部分も含めて、
うんうん、
どういう風に、物語を紡いだのかみたいなところの考察は、
うん、
通信ねポッドキャストのスクープの回でやってますんで、ぜひとも聞いていただけたらなと思います。
面白いな、
うん、
ということで実は映画につながってたという話ですね。
はい、ありがとうございます。
ジミーソウルさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、他の方いただいてる方からどんどんベストをご紹介していきたいと思いますけども、はい、兄さんからいただいております。ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今回が2回目の投稿、沖縄からハイサイ、ラジオネーム兄さんです。前回の放送では念願のシネマクディフでの投稿デビュー、読んでいただき大げさではなく本当に感激しました。ありがとうございました。
いやいやいや。
それからあゆみさん、切り通し理作さんはなんとご存命の方です。笑い。このような思いもよらぬリアクションが返ってくることもまたラジオ番組の醍醐味かもしれませんね。さてさて、お題の2016年のベスト映画ということで、私、はい、兄さんが2016年に見た映画は新作旧作含めて82本でした、
うん、
目標の100本には遠く及ばず、遠くはないですよね、うん、もうちょっとでしたよね、うん、そのうち新作映画は36本、
うん、
その36本の中から選んだ兄さんザベストな一作はこれでした。フェイク、
うん、
森達也監督の真骨頂と言いたくなる作品、本来のドキュメンタリーの姿を見る思いがした作品、そしてプロレスを愛する人間としてあえて言わせてもらえるならばこれぞプロレスと言いたくなる仕掛け、アプローチにあふれた作品にも映りました。笑い、うん、森さんは大のプロレス好きでもあります。タイトルもまたプロレス界の隠語として使用されている言葉、ご本人ともこのタイトルについて会話を交わしたことがあるのですが長くなるので割愛します。これ聞きたいですよね。サムラゴーチ氏の姿を通して見えてくる迫ってくるものとは、死の虚実というものを超えてこの国の報道メディアの世界の赤裸々な姿であり、それを生み出しているらしきこの社会の姿であり、それを高みから眺めている我々自身の姿であるかもしれない。いや、確実に私はその彼の事件をネタにし、彼を追い込む側の中に身を置いているように思えてきて仕方がなかったのです、
うん、
さらに戸惑いを持って振り返ざるを得ないことには、このドキュメンタリーの成り行きを心の底からドキドキしながら見つめている、歓喜に似た感情を持って眺めている自分がいたことです。森達也という人物の仕掛けた、森さんの言葉を借りるならば、そこにある現実に森達也が介入した佐村豪一氏のドラマの魅力に引き込まれてしまったのです。映画館を出た後のしばらく収まらない不思議な興奮はちょっと忘れられない感覚でした。ちょっと罪悪感のようなもの、割り切れなさをも混じった高揚感とでも言えばいいのでしょうか。しかし昨年最も心に残る作品でした。ちなみに辞典はこの世界の片隅に、この作品も素晴らしかった。新年最初の投稿長くなってしまいました。でも大好きな映画を語るってこんなに楽しいことなんですね。今年も大好きな映画を巡る至福の時間楽しみにしています、うん、ではではお三人さん、メイザフォースビーウィズアスというふうにいただいて
メイザフォースビーウィズアス。
兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アスっていうのがいいですね。ローグワン仕様ですね、
うん、そうですね、はい。いやー、まあ本当に素晴らしいんじゃないでしょうかね、うん、まあフェイクをね、
うん、
まあ1位に上げる人もまあそんなにたくさん数はいらっしゃらないかもしれないですけど、うん、まあ特にまあ森監督ともねお話をされたというようなことが書かれてあるんで、うん、
ね、
まあそのあたりも気になるところなんですが、まあそういったところも含めてこう心に刺さる作品ではあったんでしょうね、うん、多分ね。
プロレスの隠語がね、
そうそう、う
ん、ちょっと気になるんですけど、
あ、まあまあフェイクっていうのは要はそのリアルかフェイクかっていう話なんですよ。
あ、なるほど、
うん、リアルファイトな、それはリアルファイトだったのかそれともフェイクだったのかというような話の言葉ですね、うん、だからまあ要するにプロレスイコールフェイクでしょって言われることに対してのその逆がリアルっていうことになるんですけどね、
うん、
はい、まあ、プロレスだからといって全てがフェイクとはこれまた言えないっていう話は長くなるんでやめときます、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでまあフェイクはね本当にドキュメンタリーとしてもすごい面白い作品やったと思うんで、うん、
面白かったですね、
うん、なのでまあベストに押してもいいと思います、ね、まあ、しかもこの世界の片隅にを時点においてのベストですからね、
はい、
まあ、思い入れがやっぱり非常に強かったんじゃないかなという感じですね、うんうん、
はい、
兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして DDD さんからいただいております。シネマクティフの皆さん、こんばんは。 DDD と申します。 半年ぶりのお便りでしょうか。上半期ベストを読んでいただいた際、ペップさんが僕もて勝手に読者賞のことをご指摘され、なんとなく親近感を覚えました。そういえば先日僕もて勝手に読者新年会が京都で開かれたのですが、猫とお出かけさんがマンスリーシネマトークのでしたか、違ってたらすいません。ベスト企画で参加者のベストを紙にまとめてあったことに倣って、新年会参加者がつぶやいたベスト10を紙に起こしてくださいました。紙にまとめることで各人の好みもわかるし、全体を見渡すと2016年に語るべき映画が大体網羅されているという画期的な資料でした。素晴らしいアイデアですね。さて、私の2016年ベスト映画は溺れるナイフです。大和由紀監督の大ファンで公開を楽しみにしていたのですが、さすがの絵作りでした。主人公たちカップルが反発しながらどうしても相手に肯定してしまう心理を絵で見られたようで震えました。展開のつなぎに言いたいことはありますが、映像の体感の太さに持っていかれてベストに選びました。シネマクティブの皆さん、投稿者の皆さんのベストは何なのか楽しみです。ポッドキャスト期待しています。で、それではまた、ということでいただいております。
ありがとうございます。
DDD さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんとなく親近感というか、僕はかなり親近感を持っておりますので、ぜひ半年に一回と言わずにですね、毎月メールいただけたら非常にありがたいなと思ってるんですけど、僕もての、要は、リスナーの人とか、メルマガを読んでる人たちの集まりがどうやら、うん、その京都の方で新年会があったようで、で猫とお出かけさんっていうのは僕も実は個人的にお知り合いでございまして、 で、マンスリーシネマトークの企画というんじゃなくて、僕が個人的にやってる、新年会今年あったんですけど、その時にその日の参加者、今年は結構多かったんで、その人たちのベストを全部僕が集めて、それを一覧にして、でプラスベスト10のそれぞれの点数を割り振って、トータル、その日に集まった人たちのトータルの順位で裏にまたそのベストを順番をつけて並べるというようなことをやってたんですね、それを猫さんがご覧になられて、それを僕もての新年会の方でもやられたというのが流れですね、ベスト映画溺れるナイフ、
ね、見逃してるんですね。
そうなんですよね。僕も実は間に合わずで。
3人とも見てないので
。まだ見てない
です。申し訳ない。なんか話せないです。
だから、実は名古屋に僕ね、オープニングの時に言いましたけど、名古屋に行った時に、名古屋でまだこう上映があったんですよ。だから日曜日、もしみんなが映画見るとかいう話になるんやったら、僕はその時間に溺れるナイフを回収しようかなぐらいの感じで思ってたんですけど、大須商店街があまりにも魅力的すぎて、そんな時間がなくなってしまったというね。
ケバブバーガーに
いや、しかもケバブバーガー食べてないですからね。食べてないですからね。もうそんなにいっぱい食べれないっていうことなので、次行った時はぜひともブラジルの鶏とね、ケバブはちょっと食べたいなと思ってるんですけど。
肉ばっかりやな。
でも大和由紀監督といえばね、まだ若い、
ね、そうなんですよね。
でね、これからの活躍もね。
やし、ちょっとね、どっかで2番館でね、かかったりすることがあれば、今度はちょっと絶対に見ときたいなという感じで、ちょっと情報をいろいろ僕も今チェックしてるところです、ベストに押す人、実はね、この作品いてはるんですよ。
ほんまですか。
だからちょっと見逃せんなという、見逃してるんですけどね見逃してるんですけど、どっかでやるときは必ず回収したいと思っております。DDD さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それから隠し砦に3億人さんからいただいております。2016年のベスト映画はサトシの青春です、この映画を見てからというもの、トイレに入ればスマホアプリで詰将棋、仕事の合間も詰将棋、ブックオフに行けば月下の騎士を大人買いし、今は八番ダイバーを詰将棋の合間に読んでいます。来年の今頃には仕事を辞めて真剣士、賭け将棋をする人として食べていけるようになるのが私の夢です。
これめっちゃ面白いですね。トイレで
めっちゃ影響受けるじゃないですか
ね。え、行けすぎやろ。
仕事
お前いくつやねんって言われるんですけど、真剣士ってわかります？
わかんない。
いわゆる将棋ってプロ棋士今いるじゃないですか、
はい、
そういうプロ棋士じゃなくて、言うたら賭け将棋みたいなのがあるんですよ。
面白そう。
その辺は映画にもたくさんなってるんですけどね、
はい、
でそういう真剣士っていうのがいて、いわゆるプロのライセンスは持ってなくてもむちゃくちゃ強いと言われる人たちのドラマっていうのがありまして、もちろん賭けなんで、違法ですけどね、でもそういうなりわいをしてる人たちがいて、その辺の話はもう本当にそれこそ小説でもたくさんあるし、映画にもたくさんなってるんで、コラムもぜひとも
これで食べていけるようになるのが私の夢ですってい
や応援したいですね、
まあ違法ですけどね。
めちゃくちゃ衝撃付けじゃないですか。
そうですね。
めちゃ面白い、
ね。
ま
あ、映画ってね、こうあれがあるからね。
わかりますよ、でも、
うんう
ん。あゆみさんも確実に
こういう
生活変わるもんね。
こっちサイドの人間ですね、私も。
日本のね、
うん、
好きな映画に出会ったら、
そう
確実に生活が変わるという。
わ、うんうんうん、かります。
ね、まあ。非常に楽しいメールで。まあ、これに振り回される家族がもしいたら、それはもう全然楽しくないと思いますけど、
はいはい、
まあ、メール上ではね、何でも OK ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、吉田九百さんからいただいております。ペプさん、あゆみさん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
マクティフネーム、吉田九百です。今回はお便り多そうなので早速本題ですが、私の2016年ベストはこの世界の片隅にです、
うん、
きっとたくさんの人がベストに挙げられていることだろうと思いますが、私ももちろん大切な映画となりました。内容や諸々の良い点は皆さんの感想解説にお任せするとして、個人的な思いを少々。以前二人の帰り道をご紹介されてた時にちらっと申し上げたのですが、私は広島出身です。また一昨年に関西に転勤するまでは呉で仕事をしておりました、
うん、
呉の方の、お家の場所も大体わかります。地名や方言が出てくるたびに嬉しくなり、しかも広島市内の事務所から毎日呉に営業に出かける毎日上、鈴さんの広島市と呉市の往来は往来にかかる時間や道中の景色を脳内保管しながら見ることができました。周りのお客さんより私の方が楽しんでいるというやましい優越感にまで浸ってしまいました、笑い、うん。ですがその分爆弾の投下されるシーンや焼け野原となった街並みは見ていられないほど苦しかったです、
うん
う
ん、
というわけで個人的に忘れられない映画となり、2016年というか生涯殿堂入り映画として認定されました。余談ですが LINE のスタンプを買ったことがありませんでしたが、この世界の片隅にのスタンプを初めて買いました。めっちゃくちゃ使いやすくておすすめです、うん、まだ使いどころが分かっていない、しみじみニヤニヤしとるんじゃを早く使いたいところです、笑い。稚拙な文章ですみません。毎月の更新を楽しみにしております。失礼いたしますと、
はい、
いうふうにいただいております。吉田九百さん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこの世界の片隅にはね、うん、まあもうたくさんの方がベストに押されてるので、
はい、
まあこの後もひょっとしたらまだ出てくるかもしれませんけれども、
うんうん、僕はつい3日前ぐらい見たんですよ。
そうです。
今年見た。
そうなんです。
はい、だからよかったですね。ね、今も満席ですか？
今もめっちゃ入ってましたよ。あの平日なんですけど。
おお。どうでしたか？
あ、よかったですね。
はい、よかったです。
だから2017年ベストとかね、話してるときに僕だけ。
2016年ね。
あの、いや、
ああ今年、
ね、
今年
ああ、今年のベスト。
ああ、いやいやいや。困るよね。
でも、
まあまあまあ。僕は2017年に上げてみたいいんかな、みたいな。
でもまあ一応新作で上映されてるんで、
うん、
まあそれはいいんじゃないですか、
うん。
その相手に合わせるって言ったら、それこそ東京の公開と、
う
ん、
ああそうです
よね、我々の地元の公開でだいぶ差があるのと同じで、うんうん、まあ、そうなん言い出したらキリがないんで、
ですね、
うん、自分が見た新作としてのベストでいいんじゃないですか、
うんうん、吉田九百さんといえばお悩み相談を送ってくれた方ですよね。
そうですよね、まあ、うん、我々あの内知恵を絞って回答して、
ね、
リスナーの皆さんからもね回答をいただいて、
う
ん、
無事新作を見に行けたということです
ね。そうですよね、
うん
うん、こんな生涯ベストになるようなものをね、劇場で数ある多分限られてるじゃないですか。
そう、
だから良かったですよね。
ほんまですね。
映画に出会えて、
う
ん
うん、そうそう、本当そうですよね、
うん、
まあタイミングとかねいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあそういう、しかもですよ、吉田九百さんはその広島と呉を行ったり来たりされてたということなんで、
うん
うんうん、まさに鈴さんと同じ、
そうですね、
ね、境遇というか、
はい、
環境にいたわけですから、それはもう一番ずしんとくる、
うん、
ね、人やと思いますんで、
うん、
本当に演劇場で見れてよかったなっていう感じですよね。
はい。
LINE、
うん、
はい、スタンプいいですよ、僕も持ってますけど。
さんもちょいちょい使います。
いや、使いたくなるんですよね、やっぱりね。せっかく、あの、持ってるんで。
そうですね。
ただ、やっぱりどうしてもね、あの、割と塩らしい鈴さんのバージョンが多いんで、使いどころが難しい。吉田九百さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
続きまして、ももさんからいただいております。2016年ベスト、ちはやふる上の句。上の句と下の句を一度ずつ、原作ファンの中3の娘と見に行き、上の句下の句一挙上映を娘と嫁と見に行った映画。高校時代にしかない原色のキラキラとした輝きを、現代最良の素材でパッケージ。実は上の句はちはやの物語というよりも太一の物語。子供の頃からの囚われの思い出に決着をつける太一。 土壇場で見せるあの素振りからの決勝ポイント、ロジックとエモーションどちらとも決着をつけた。そして飛び込んでくる千早、何たるカタルシス。他にもいろいろと高校時代ならではの刺さるエピソード満載で落雷ハラハラと。そしてもうすぐそんな時期を迎えるであろう娘と振り返りまくりの親父が今この年にこの映画を一緒に見られたこと、極視的にして自分自身には2016年はこうだったなぁと、この年でしかありえない映画体験ということで2016年のナンバーワンですというふうにいただいております、うん、はい、ももさんありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこのね内容を読めば、うん、もうそれはもう仕方ないですよね、うん、ベストで仕方ないと思いますよ、はいですね、うん、それぐらいやっぱり実生活とリンクしてしまうと、うん、もうこれはもうどうしようもないですよね、う
ん、なんか昔体験も込みでの映画鑑賞というか映画体験みたいな話もしましたよね。
そうですね、
うん、なんかまさにこういうことです
よね。そうそうそう、ね、まさにこういうことですよね、うん、だからまあそれぐらいやっぱり印象に残る作品を、うん、その年その年でね、うん、こうセレクトできるということがまあ実はすごい喜びだったりもしますからね、
うん
うん、いや素晴らしいんじゃないですかね、
うんうん、
もう本当この年でしかありえない映画体験、うん、まさにそうやと思いますね、うん、
はい、
ももさんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続いてエミさんからいただいております。ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
去年はシネマクティフさんにおんぶに抱っこで大変お世話になりました。二人の帰り道時々ゲストのエミです。
いやいや、こちらこそお世話になっております、
うん、ありがとうございます。2016年も素晴らしい作品にたくさん出会えました。劇場で53本鑑賞した中から、
お、
私のベスト映画はこの世界の片隅にです。
お、
この作品の素晴らしさはいろいろなところで言われているのと、二人の帰り道でも配信しているのでここでは言わずもがなです、
うんうん。
ちなみに2位はズートピアです。
お、
どちらの作品もどの年代が見てもそれぞれの受け止め方があって感じることも違うだろうけど、
うん、
誰が見ても素直に見てよかったと思えるものだったと思います、
うん、
ペップの縁の時にお話しさせてもらったのですが、昔から鑑賞する作品のジャンルがかなり漂っててアニメ作品もあまり見ることがなかったのですが、
うん、
食わず嫌い、かっこ食べてないから水嫌い、
うんうん、
は良くないなって、これまで毛嫌いしていたものを見るのは新鮮で面白いなって思えるようになりました、
うん、
今年も素晴らしい作品にたくさん出会えたらいいな、
うん、
広島は神戸より単館系映画の公開が遅いことがあるので、
うん、
今年もシネマクティフさんの配信を聞いて広島での公開を待ちわびたいと思います。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エミさんありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、まあこの世界の片隅に、うん、
広島の
片隅、ね、53本たくさんご覧になられてますよね、
うんうんうん、でワンツーアニメ、
ね、ああそうですね。
本当ですね。ズートピアも面白かったです
ね。いや、ズートピアも、うん、
すごくよくできた作品で、
よくできてますよ、うん、もうそんなもんもうケチのつけようなんか一切ないですよ
、本当にオスカーにもノミネートされてましたね確か、
うんうん、もうね、もう100点ですよいやいや、ほんとほ
ん
と、
ペップさんが100点出すのは珍しい。
いやいやいや、もう日の打ちどころないですもん、
うん、面白かったです、うん、好きですね。
まあただね、その自分のベストかというと、うん、どうやねんっていうのはそこがまたね変わってくるところでもあるとは思うんですよ、
うん、
単純に映画の、ね、出来がいいからといってそれが自分のベストかというと、うん、またそれはまた別の話っていうことになるんでね、うん、なんでまあまあでもどちらも素晴らしい作品やと思いますね。
はい、
はい、エミさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて正夏さんからいただいております。ベストに挙げていただいた作品は PK です。
うん、
お
う、
SF で始まり恋愛、コメディ、ミュージカル、宗教、社会の問題までありとあらゆる要素をてんこ盛りしながら笑って泣ける最高のエンタメです、うん、ということです。
まさなつさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうおっしゃる通りですよ。まあ僕もね、あのウィアードのコーナーでご紹介しまして、
はい、
はい、まあ素晴らしい作品でなかなかね興行収入は芳しくないのかもしれないんですけど、
見逃しちゃいました。
ああ結局見逃してしまいましたか、はい、
そうか、
塚口でと思ってたのに、
うん、
いけず、
うん、またどっかでねかかればいいんですけどね、できたらやっぱり劇場で見てほしいなっていう感じはあるんですけどね、
すっごい見たかったんですけどね、なぜか見逃したっていう
PK もだってここで2人目ですからね、ベストに上げるの。
あ、本当ですね。
あ、そうです、
ジミソウルさん、
ジミソウルさんとね、
本当
から、ね、評価はいいのに。
そうですよ。
興行はっていう。
まこちんは見ました。
僕見ました。
あ、見れましたか。
あ、見ました。
あ、よかったですね。
はい、よかったです、
うん。うん。
エンタメですからね、もう。
そうなんですよ。
超がつくね。
そうなんですよ。だからそこがね、やっぱ偉いなと思うんですよね。
ここまでね、あのセンシティブなテーマをね。
そう。
うん。
笑わすっていう、
ね。そうそうそう。はい、
うん、
そこがね、素晴らしい。というのはね、いつで、いつだったかな。 前々回のウィアードで僕も語ってるんで、また気になる方は聞いていただけたらなと思います。はい、正成さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして塚本さんからいただいております。2016年お気に入りの映画、この世界の片隅にです。理由、ペップさんはじめいろんな方が絶賛されているため、見る前からいいと確信していました。でもその想像を超えたものでした。何がいいのか表現したいのですが、どうしても困難です。市政の人々の強さに打たれたということだと思います。特に最後が救われた気持ちになりました。原作漫画でも最後がカラーになり、やはりグッときました。余談です、昨年は劇場で3本見ました。シネマクティブのおかげです。今年は10本は見たいです。この放送を参考にします、ということでいただいております。塚本さんありがとうございます。塚本さんはね、あの前回でしたか、はい、ご紹介して、うんうん、ね、全然映画を見てなかったけど、そうそう、ポッドキャストをきっかけにゼロが2になったと、うん、っていうことで最終的に去年は3、うん、今年は10いくというふうにおっしゃられてるんで、
ぜ
ひ、うん、ね、まあ、とも2桁載せていただきたいですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、この放送を参考にしますって書いてあるんで、めっちゃプレッシャーですけどね。
いやいやいや、それはもうでもね、
あの僕らが載せるぞっていう、
ね、そういうことでしたっけ、僕らが僕らが上手に塚本さんに伝えることができたら、塚本さんの足も映画館に向き、 そうですね、その結果が10になるかどうかっていうところなんで、うわ、もう頑張りますよ。
責任重大ですね。
そうですよ、頑張って塚本さんにね、お気に入りの映画の一本に加えていただけるような作品をね、はい、うん、これからもご紹介したいと思いますよ、はいはい、
最後がカラーになるんですか、原作。
ああ、そうですね、
いいですね。
原作漫画はね、これ本当セットで楽しんでいただきたいですね、うん、映画見た人も、うん、原作見てないんであれば、うん、ぜひとも映画、あの原作の方も見ていただいて、うん、はい、僕もね、あの Kindle で買ってしまったんですけど、やっぱりね、あの本でもね、うん、ちょっと見たいなっていうところはあって、やっぱりね、うん、なかなかまだまだね、古い人間なんで、うん、Kindle で頑張って読むんですけど、うん、やっぱ紙の方が読みやすいは読みやすいんですよね。
それ古い人間の関係あるんかな、うん、
ないと思いますよ。
いやいや、でもこれからの世代の人たちは、
いや私絶対紙が読むだって。
絶対紙、
いやいや、あなた方はね、あなた方はね、若いのは年齢だけであって、非常にあのね、レトロな感覚をお持ちなので。
ああ、そっか、はい、全然盲点やったな。
それはもう何でもね、やっぱりデバイス1個で型作っていう、うん、ね、もう世界に今なってるわけですから、はい、これからはそういうことは なさないと思いますよ。
確かにそういうところありました。
そうでしょう ね、
アナログ大好きやから。
大好きです。
そうでしょう、ね、フィルムやとか言うてるわけですから。
そうです、
ね、空も全然話しかけますから。なので、まあ本当に僕もね、紙でもまたちょっと買い直したいぐらい素晴らしい作品です、はい、はい、ということで塚本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうたくさんいただきました、うん、
これで、
はい、これで全部一応紹介できましたかね、うん、はい、
いやいやいや、ね、いい映画たくさんありましたね。
いや、ありますよ。
2016年、
うん、それはもうね、何本公開されとんねんちゅう話ですから、うん、その中でベストワンを決めるのはなかなか難しい作業なんですけども、
はい、
はい、じゃあ次は、我々の2016年ベストを紹介していきます。
はい。